の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。
いよいよ4月ということで、
はい、
新年度ですね。
ですね、
はい、
ここで大きな発表がありましたね。
ありましたね、
政府の方から
ご存知の通りとうとう 8% になりましたね。
早いですね。なんだかあっという間に 8% に。
そうですね、
いろいろとセールをやったり買いだめしたりした方も多かったとは思うんですが。
そうですね、まあ、でも実は多分、まあ、個人的な意見ですけども、今がチャンスなんじゃないですか。
お、それはなぜですか。
いや、やはりあの 8% 消費税上がったっていうことで、やっぱり買いだめしてた分、今買い控えまではいかないと思いますけども、なかなかね客足が。
そうですよね、うん、なんか4月1日からお客さんが減りました、お店やばいって思います、セールします、安売り。
安売りですよ。
ですよね、
はい
今の方が安いんじゃないですか、もしかして。
ものによってはそうだと思いますよ。
チャンスですね、
皆さん。チャンスですよ
消費税 8% に惑わされず
そうですね、
はい、
本当にあの目先の、 あの損得っていう基準でものを判断するとね、判断間違えちゃいますからね。
はい、ちょっとそこは賢く
行きたいですよね。
そうですね、あとちょっとニュースで見たんですけど、
はい、
なんかガソリンスタンドにいっぱい人が並んでいて、
はい、
あれは何なんですかね。
あれは環境税というものができまして、
はい、環境税
はい。
環境の何に使われるんでしょうかねまあちょっとこっちに置いておいて、それは
そうですね、はい、あと税金的な話をすると、印紙税が実は変わってるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。3万円以上になると領収書に印紙貼るじゃないですか。
はいはい。
あれが5万円以上ならないと貼らなくて済んだ。
ああ、じゃあちょっとこう緩くなった、
ね。そうですね。
ああ、いいですね。
はい。例えば飲食店とかでね、大勢からってするとあっという間にね、5万いったりとかするじゃないですか。3万5万って。
はい。
4万でも貼らなくていいということですね。
ちょっといいですね、200円。
はい。
じゃあそれはちょっとこういい改正。
そうですね、
まあクレジットでやっちゃえば印紙税関係ないですけどね。
あ、まあまあそうなんですけどね
まあそういうことで、
はい、はい。
他にも何か改正はあるんですか。
そうですね、皆さん身近なのだと、あ、ですね、青色申告、白色申告ってあるじゃないですか。
はいはい、
わかります。
はい、
白色申告でも帳簿をつけなければいけなくなったんですよ。
え、そうなんですか。
そうなんですよ。
めんどくさいですね言っちゃった、
はい、言っちゃいましたね、
はい、なんでですかそれはまあそこは突っ込まずに、まあ、はい、深掘りせずと、はい、
深掘りせず
すいませんえ、じゃあもう4月、
はい、
ですよね。
もう1月から年明けからの話なので。
そうか、
もう3ヶ月経ってますからね。
え、つけてない方いっぱいいらっしゃるんじゃないですか。
はい、なので今からでも遅くないので。
ああ、3ヶ月も早くつけないと。
そうですね、
あ、だってそろそろあのウェブでお金やり取りしてる方なんか貴重が。
そうなんですよ、今年 あの個人の方の確定申告でものすごく多かったのが、
はい、
あのウェブの明細ってあるじゃないですか、
はい、
例えばカードの明細とか、
はい、
通帳の明細とかをウェブで取れますと、
はい、
でその代わり紙ではもう発行されませんっていうパターンですよね、
はいはい、
あれって意外と保存期間が短いんですよ。
あ、そう、確かにそうかもしれませんね。
で、
はい、
年に1回確定申告だって言って1年分出しましょう、印刷しようと思ったらもう取得できないっていうのはすごく多かったんです。
取得できないとわからないですよね、
うん、そうなんです。なので結局再発行してあの送ってもらうんですけど1週間ぐらいかかっちゃうんですよ。
え、そんなにかかるんですか、
はい、
え、じゃあこまめにやらないと。
そうなんですよね。
あ、怖いですねそこは。
そうですね、だから、はい、まあ、別の意味でも例えばカード明細なんか見なくなるっていうのは怖いんですよね。あ、今は
そうか。そうですね、なんか何に使ったっけって確認しないで、あれなんか変なお金が引かれてるとか
ありますからね。珍しい話じゃないですからね。
そうですね、よく聞きますよね、
はい、
そういうののチェックのためにもやっぱりじゃあこう月の10日にダウンロードするとか決めてやるのがいいんですかね、
はい、そうですね、ほらね、ビジネスやってれば月末に請求書を発行したりとかするじゃないですか、支払いがあったりとか、
はい、
もうその流れの中であのダウンロードすると決めてしまう、
はい、
で、できたらそこで帳簿もつける。
あ、いいですね、
はい、
もうこれで青も白もバッチリと、
はい、
税理士先生も 助かりました。
いやいや、ご自身がね、はい、一番助かると思うんですよ。
はい。でもまあ、あのね、こう書類こう揃えるときにないっていう事態は本当に、ニッチもサッチもいかないですよね。
そうですね。
はい、対策も打てませんし、
はい、
対応もできませんし、みたいな。はい、でそういう事態を避けるためにも、まあ、とりあえずウェブの方の基調やダウンロードはちゃんとやっておきましょうねと。
そうですね。今、あの、無料で使える、あの、会計のクラウドサービスみたいな結構ありますよね。
ああ、そうですね。聞いたことはあります。
はい。はい、ああいうものも、あの、使い勝手がいいものもたくさんあるので、ちょっと研究してみて。
あ、
うん、あの、そういうものを利用するっていうのもいいと思うんですよね。
あ、なんか自動的にバックアップ取ってくれる、はい、みたいな。
はい。
ああ、いいですね。
そうなんですよね。
はあ、賢い。
そうなんですよね。もう今、時代が進化してますから。
はい。じゃあ、そこはちょっと、時流に乗って。
そうですね。うちでも研究中なんですけどね。
ああ、やっぱり、どんどん変わるものなんですかね。
そうですね。やっぱり、それって作業的なことじゃないですか、どうしても。
はい。
まあ、何でも自動化すればいいとは思わないんですけども、やっぱり使えるものは使った方がいいと思うんですよ。やっぱり大変で、もうそれが負担でもうできませんっていうよりは、うまくこうそういうのを使っていく。
そうですね。
はい。
まあ、自動的に例えば月1回とかバックアップ取ってくださるソフトがあったら、まあ、そこを見れば落ちてると。
はい。
ああ、よかったってなるんですけど。
そうそうそう。
そうですよね。確定申告という、あの、山を乗り切るためにも。
そうですね。
決算と確定申告ですかね。はい。はい、
そうですね。だから、うまくこう合わせ技で使ったりとかね。
ああ、
うん。そういう方法もあるので。
はい。
ただし、一応一言付け加えるとしたら、無料のコースはちょっとどうかなと思う節もあります。見てると。
あ、
やっぱり無料のコースと有料のコースがあって、
はい、
やっぱりちょっと差があったりするので、ちょっとそこはきちんと確認してやった方がいいかもしれません。
売上規模とか利益によって、そのご予算を決めるって感じですよね、きっと。
そうですね。
はい。ちっちゃい商売してるのにこんな大きなシステム入れたって言ってもすごく無駄ですしね。
あ、もちろんそうですね。うん。
かといって大きい会社さんなのに、え、これしかなんかちゃんとセキュリティ的にできてないのとか。
ああ、そうでしょうね。そういうのもありますよね。
もう問題ですよね。やっぱりそういう問題もありますよね。
はい。
なので。
はい。まさか XP とかもう使ってないですよね。
サポート外になりましたね。
もう危ないですからね、本当に。
だんだん危険領域ですね、確かに。
結局自分が何もなくても、なんか知らないうちにその、なんていうんでしょう、顧客データが吸い取られたりとかっていうリスクが高いですからね。
やっぱりそこら辺の、まあ、ご予算との兼ね合いだったりとか、やっぱり考えましょうねっていうのは大事ですね。
そうですね。やっぱり優先順位ってありますからね。
はい。
はい、
ご自身がどんな商売をされているのかによっても、まあ、変わってきますよっていう。
そういうことですね。
ですね。
はい。はい、
まあ、自分で仕事やってるわけですから分かりますからね。
はい。
そこは。
そうですね。
そんな感じで。
はい。
ちょっと、今月のテーマがそろそろ、どんなもんかと。
すいません。なんか随分前置きが長くなりましたけれども。
はい。
まあ、4月なんでね。
はい。
改めて起業について考えようということで。
あ、いいですね。ちょっとこう心機一転、
そうですね、
こう何か新しく始めるのにはちょうどいいと、
はい、
いうことで、まあ起業なんですけれども、
はい、
折に触れて起業の話はいろいろとこれまでもされてきましたが、
そうですね、
ここでちょっとまた新しいジャンルに
まあ普遍的なところは変わらないですよ、言ってしまえば。
まあそうですよね、
うん、
儲けた分と使った分が残ればいいわけですよね、お金が。
まあまあそうですね。
こう差し引いてっていうこの差分を増やしていくっていうのが、まあ会社のやり方なのかなって思うんですけど。
まあまあそうですよね。
はい。それがなかなか難しいわけですよね、敦子先生。
まあもちろんそうですね。
はい。まあその辺についてちょっと、まあ今月はじゃあお話をしていこうと。
はい。
なんか某 NPP の こうなんとか講座みたいな4月新規開講みたいな感じでちょっと
そうですね、
はい、いければと思います。
はい、
はい、
そうですね。起業しようってなった時に、例えばこれがやりたいから起業するっていうケースと、はい、まずは起業したいっていう人の2つに分かれるんですよね。
確かに。
はい。まあきっかけはいろいろあると思うんですよね。
そうですよね。会社が嫌だっつってバーンって起業しちゃう人もいれば、いや俺はこれをやりたいんだってバーンって起業しちゃう人も、まあそれぞれ、
まあそれぞれありますよね。
はい。
うん、まあどっちがいい悪いじゃなくて、まあきっかけなので。
そうですよね。始めたらやめれないですからね。
まあそうですね。 まあ、最悪は別にね、会社員に戻ってもいいと思うんですよ、もちろん。
はい。
もちろんそれでもいいと思いますけど、なかなか難しいですよね。
そうですね。やっぱそこで何かこう、うん、レッテルがピッとこう、起業したっていう何かが貼られちゃうと、うん、やっぱり会社に勤めるっていうのは難しくなっちゃうんですよね。会社側がこう、
そうですね、
はい、見え方が違ってくるっていう、
ね、そうですね、はい、どうしてもこう会社の方針があってそれに沿う人をやっぱり探すので、従業員っていうのは、
そうですね、
うん、やっぱりなかなか難しい部分もありますよね。
はい、その辺のまあちょっといろいろな逃がしを含めて、
はい、
そろそろお時間が来てしまいました。
そうなんですね。すいません、なんか本当に導入だけになっちゃいましたけど。
そうですね、
はい、
じゃあちょっと来週以降また詳しくお話を聞かせていただくということで、
はい、
敦子先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。